はい、こんばんは、スピです。今回の福岡アットラジオクルーはですね、ゲストの方をお迎えしてお送りいたします。今回のゲストですね、まあ何回目の登場かな、まあちょっと前回出ていただいたとき好評で、また再登場となります。大輔さんです。
はい、こんばんは、大輔でーす。
お願いします。
よろしくお願いします。
いや、前回ね、出てもらって、会が、
はい、
何の話したんでしたっけ。なんかね、あの押し守るの話とバットマンの話をひたすらしてたんです
。はい、してましたね。
あれが結構好評でです、
ね、あらら、よかったでございます。はい、
そうなんです。
またあの適当なこと言ってるんで、なんだ、細かいところが全然違ってたりするから、あんまりと申し上げなくて。
ああ、まあまあ、でもそれはね、こう、まあ聞いてらっしゃる方もね、
はい、
情報を求めて聞いてるわけじゃないけどね。ね。はい。まああの、なんていうかね、こう、僕らの捉え方というかね、はい、最近、こういうふうに見た方がみたいなね、いろんな見方あるじゃないですか。
そうですね。
パッと見て何が面白いのかわかんないって方もいると思う。背景知ってから見るとまたいろいろ面白くなりますよっていう、ちょっと、マニアな楽しみ方。
雰囲気だけで聞いてもらえれば。
そうなんですよ。はい。まあね、今回ちょっと、
はい。
お呼びしたのは、
はいはいはい。
ちょっとね、二人とも見てしまったんで、あれをですね。
ああ、そう
ですね。あの映画の話をしようと思うんです。
そうですね。はい。ガッチャマンですか？
ガッチャマン、ガッチャマンは、ガッチャマンはひどいっていう話ですよね。見てないんですけど、
いやでもあんまりね、その、国評、ほら、今ほら、ネット社会って、そこがね、
うん、
あんまりにもその、見た気になっちゃえるでしょ？
あ、なんとなくね、ひどいらしいよが、ひどいよがあるからね。
だから、スピさん、その、なんだ、予告編で見ませんでした？ガッチャマン。
ガッチャマンの予告編は、だってもう、すごい流れてたじゃん。
あの、劇場で見ませんでした？あ、
劇場では見てないです、自分は。
あの、その例のやつ見に行ったとき、あ、もういいのかな、例のやつって。
例のやつ。例のやつだと難しいですけど、まあまあ。いや、ガッチャマンに関しては、ほら、タツノコ何周年みたいになるんですよ。
はいはいはい。
で、それプラス、ガッチャマン自体がさ、なんか朝の番組とかにちょいちょい出てきたりして。
誰が理由なんですかね、映画にした。
いや、そんなことはないと思うんですけど、やっぱタツノコで何やろうってなったときに、うん、まあやっぱタイムボカンとかあるじゃないですか、有名なの。
いやだから最初ハリウッドだったんですよね、話が。
あ、そうなんですか？
あの、うん、そのガッチャマンとかタツノコのさ、あの一連のそのヒーローものあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれの海外での権利っていうのがフリー、あ、フリーじゃないよ。売っちゃってるらしいんですよ、タツノコが。
あ、どっかの、どこぞの制作会社にってこと
っていうか、もうあの、だから、そうだよな、そういうことなんだよな。だから、あの、アメリカに権利があるらしいんですよ。アメリカで放映する場合においては。
はいはいはいはい。
だから、その、なんだ、あれもそうなんですよね。マクロス。マクロスっていうか、あの、スタジオの上の一連のマクロス、モスピーダー。
ああ。
なん
だっけ、スタジオの上なんですか？ビッグウエストとかじゃないですか、マック。
いや、あれ、スタジオの上だったと思うね。なんだか、あの、まあ、制作会社がスタジオの上だからなんかな、あれなだけで、結局あれも権利売っちゃってて、向こうで勝手に続編やってんですよ。う
ん、え？
あ、ロボテックって言って調べてもらうと、もういろんな動画出てくるんですけど、今メインとして、モスピーダオンの世界観で続編やってるんですよ。
あ、
だけど、日本に今度持ってきたときに、日本じゃ今度権利があるから公開できないですよね。
はいはいはいはい。
全く違うもんでもないんですよね。あの世界観で続編を勝手にアメリカで作ってるんですよね。
なるほどね。
うん、だから、で、そのなんだ、タツノコの、なんだ、ガッチャマンとかあれもその権利が向こうに渡っちゃってるらしいんですよね。なんか。その、
はいはいはい、
アメリカ、だ日本以外で放映する権利なんだから、その辺がちょっと、わかんないんですけど、まあ、だから、
商品としての権利があるってことですね。うん、だから、ガッチャマンの昔のやつを再放送するにしても、そこがなんか、権
利ですよね。なんかね、お金なくてタツノコが売っちゃったらしいんですよね。
ああ、はいはいはいはい。
うん。それで、最初、何年か前に出たのが、あの、スマップがガッチャマンの CM やったの覚えてます？
知らないです。
実写で。NTT のどこもじゃない。NTT。
ああ、あった。うん。なるほどね。
そう。
出しました。
と、あれが、だから要は中島和樹監督なんですよ。
ああ、なるほどね。
あの告白の。
はいはいはい。
告白の、あれがそうなんですよね。あれの監督さんがやったんですけど、そのちょっと後にハリウッドで、実写でやるとかって言い出したんですよ。
なるほどね。
で、それが結局ポシャって CG アニメになったんですよね。
そう、CG アニメは作られたんですか？
ね、あの、なんだ、プロモっていうか、その、なんつうんだ、あの、プロモか。プロモ段階では作ってあるんですよね。それ YouTube に上がってるんで見れるんで。ちょっと見た目はミスターインクレディブルっぽいんですけど。で、俺はてっきりハリウッド公開つってそれがやると思ってたんですよね。
いや、でもガッチャマンってどっちかっていうとスラッとしてるでしょ。ミスターインクレディブルなんてミミズクの竜だけじゃない。
でもまあまあまあまあ、見た目が要はあの、その、向こうのアニメっぽいってこと？向こうのピクサーアニメっぽいキャラクターになってるんですよね。
はいはいはい。
で、それは、だと思ってたんですよ。ハリウッド公開って言った時に。そしたら今度、その何年か経って日本で実写化するって言い出して。あれ何これと思って。まあ結局そのヤマトとか、あれの流れなのかなと思ったんですけど。
まあでもヤマトも微妙でしたよね。なんか
まあでも一応回収はできたみたいですからね、あれもね。
あ、そうなんだ。
我が家にも、デラックス版のブルーレイボックスがありますからね。
ヤマトはでも今やってるリメイク版、伊豆口豊くんね。
はいはいはい。
面白いですね。まあちょっと番組ではもう語っちゃった。
あれはかっこいい。でも、スピア、ラジオで言われてたかどうかわかんないけど、あれって、やっぱその、元を知らないと多分、どうなんですかね。あれを初めて見て、
いや、もっと知らないとダメだと思いますよ。あれだから最強の同人誌だって自分は言ってる。やっぱりこう違いとか、なんて言うんだろう、今ならこうなるんだな、みたいなね。じゃないですか。デスターソーとかあんまり青くないと。
で、その、かゆいところに手が届く的なことですもんね、要はね。
なんか宇宙船とかもさ、なんか銀英伝とかいろんなのが混ざって、こうちょっと、また違う感じになってたりとかですね。微妙にキャラクターはこうアホ毛が生えてて今風のデザインになって
た。ねえ、あれが俺がやっぱ今のああいうのついていけない理由なんですかね。あれがやっぱ今可愛いんですもんね、あれがね。
あ、可愛いみたいですね。
ねえ。ほんとだよな
ぁ。まあでもやっぱ、まあね、今見てても面白いですから。
いや、俺は、だから、見てたから俺は面白いと思うと思ってた。
ああ、そうですね、そうですね、
だけど、ねえ、どうなのかなと思って、今ほら、要は俺なんかと同じぐらいで見れるわけじゃないですか。同い年ぐらいで見てた子なんかが、はいはい、あれを見て、やっぱかっこいいと思ってるんですかね、やっぱね。
どうなんですかね。だからあの時代っていうのがもうまずほら日本頑張るじゃないですか、ヤマト。戦争で沈んだ戦艦をこう、浮揚させて、乗ってるメンバーも全部日本人で。ね、これが最後の希望としてこう異星人と戦っていくっていうのはもう高度成長期と相まってね、なんか。すごい日本人の心に響いた作品だったわけで、今じゃあその背景がない中でどうなのかっていうと、今ちょっとなんかまたそういうとこあるじゃないですか、ね。違う意味でナショナリズム。
ナショナリズムってそれがね、どんぐらいだ。まあほら結局その、頑張れ日本の時だけですからね、そこ騒ぐのね。
ああ、でも今ほら領土問題とかいろいろ出てきてるから。
まあオリンピック招致も決まって、どうなんですかね、その辺がね、10代の子でそこまで思ってる子っているんですかね。まあネットがあるから思ってる子いっぱいいるのか。
どうですかね。まあでもですね、そのね、受ける要素としては、やっぱ思い切って変えた部分と、ここは大切にしたいって部分がすごい明確になってて、そこが好感持ってたんですね。やっぱ作ってる人が、ね、全く同じものを作るんだったら、ね、自分が監督やる意味ないけど、前に汗やった話なんで、そこにやっぱりこう、一応、ここはあんまりリアルじゃなかったよね、当時としてやってるのに、やっぱり今目の超えた、あれってリアルの、
例えば、ずっと戦、臨戦体制のヤマトで、担当が一人しかいないのおかしいから、3交代ぐらいで、キャラを増やすことによって、こう、女性キャラとかを新キャラそこに加えたりとかしてるんですよ。サブメンバーですよね。
うんうんうん。
いるでしょって、このキャラクターに。
うん。
だからそういうとこはちょっとリアルになってるんですよね。うん、
まあ、単純にやっぱ自衛隊とかね、今最近会えるし、出雲さん、もう素直ですよね。
素直。
うん。だからあれ、ほんと安野さんじゃなくてよかったですよね。
よかったと思うよ、ほんとに。
散々跳ねられたって言ってましたからね、お亡くなりになられた例のプロデューサー様に。
はいはいはいはい。
相当だって企画持ってったけど、みんな跳ねられてね。
石崎吉野。
はいはい。
あれなんか息子とか噛んでないっす、でもなんか見てたら、
ね。名前だけ入ってるみたいですね。
前入ってるからね。うんうん、権利関係ね。まあ、
持ってるんでしょうね。
持ってるでしょうね。遺産相続してればね。
うん、でもまあね、もう息子さんの代になると、要は手塚治虫と一緒で、いいですよ、どうぞ勝手にやってください、なんでしょうね。
どうなんですかね、それ。それで、だからこの間のサイボーグ009
の方。ああ、うん、僕も見ました。ラジオ聞いてみました。
見た。どうですあれ。サイボーグ009。
あれ、ひどいです。
サイボーグ009大好きなんですよ。めちゃめちゃ。
スピさんあれ見ました？超銀河伝説って。
見てますよ、もちろん。
ですよね。
うん。
だから、俺思ったんですけど、あれも結局その、サイボーグ009知らないと、その微妙な設定なんじゃないですか。要はそのみんな引退してると。
はいはいはい。
一連のその、ブラックゴーストとか、その、ね、そういう敵との戦いが終わって、みんなが。
あれはね、もう、ね、うん、だから、サイボーグ009は、あくまで冷戦の時の設定なんで。
うん。で、まあ、原作がそうですもんね。
そうなんですよ。で、
ブラックゴーストってなってるけど、要はあれはもうその、冷戦間のその、こじれた世界観を、全部ひっくるめて、まあ、武器商人みたいなのをブラックゴーストって言って
たわけで。そうなんですよね。裏で戦争を煽ってる連中っ
ていう。うんうん。を秘密結社にしてただけですもんね。で、超銀河伝説つってみんな引退して、ね、人それぞれ、それぞれのその、なんだ、生活にも、なってるとこに、その、ボルテックスでしたっけあれ。宇宙からね、助けてくださいって頼みに来るんですもんね。で、俺、その、石森先生ってほら、仮面ライダーやってるでしょ？
はいはい、そうですね。
うん。で、その、いいのかな？話が全然進まないけど、
まあいいですよ、一緒に。
ねえ、今仮面ライダーってほら、改造人間じゃなくなっちゃったでしょ？
あ、まあそうですね。だから、
その理由がその、身体的欠損がある人の問題とかって言って、なくなっちゃったんでしょ？その、今の平成ライダーって。
本当にそうなんですか？
らしいですよ。だから改造人間って設定にすると、そういうその新勝者とかそういうのも含めたこと言ってんのかっていう、いう話なんでしょ？
あ、でもね、それ言ってくとサイボーグ009なんかももう、もろそうで、
自
分のラジオでもまあこれ言っちゃったんですけど、結構やっぱ差別の問題とか。
そう。でも、根本として、その、石森先生の中にその、ね、戦争に行った人っていうのは結局そういう風になるんじゃないかって、ああいうが入ってたわけじゃないですか、ちっちゃい頃に。そんなのはその気づかなくて読んでるけど、俺なんかかっこいいって。
はいはいはいはい、はい。
そのだけで読んでるけど、実際作ってる側としては、そういうのも含めたニュアンスで子供たちに伝えていきたいわけじゃないですか。
まあだからそういうのはね、難しいね、表現ものとして。こう今じゃあ戦争のこう、うん、結構多いですよね。なんか日本のあの戦争ものって多くないですか？
だ
から
、
はい、取られてるでしょ。
だから最近のほら、裸足の弦がダメだとかなんとかつったくだらないああいう騒ぎあるでしょ、はいはい、だからね、あんまりその、で、言ってる親っていうのは多分僕なんかと同年代なんですよね。ああ、もしくはもうちょっと若いぐらい、だから30、代全般後半。
でもなんか戦争でさ、なんかおけけ渡して帰ってきてねみたいな、クソ恋愛ものやるんだったら、で、やっぱりまずはこう、キャタピラあたりを見てからですね、こう、戦争。
いやー、で、だからね、あれをね、子供の時にでも、チラッとでもね、そのテレビで見るとか、例えばですよ、例えば。要は、見えないじゃないですか、今。絶対にその、興味ない限りは。
まずだけどあのキャタピラーって名作だと自分思うんですけど、あれがテレビ放送されることないですよ、
ね。うん、そうそう。だ偶然でもう見れないじゃない。例えば夜起きてテレビつけたらあやってて見ちゃったみたいなことが昔みたいないでしょ。ああいう映画ってほんと最近って。
あのキャタピラー知らない人いるかもしれない。
あ、そっかそっかそっか。
一応簡単に言うとあれキャタピラーって芋虫のこと。
はいはいはい。
あの英語でね。で日本のまああの戦争ドラマなんです。
うんうんうん。
要は戦争でもう四肢を全部失って目も見えないんだったから、
うんうんうん、
そんな感じでもう戻ってくるんですよ。生きてでも。
うん。
で生きて戻ってきた、まあ、主人公をこう介護する女性
の話。奥さんの話なんですね。
ね。寺島しのぶかなんか出てたと、
うん。そうそうそう。だから若松浩二ってポルノの元はポルノでいろんなその挑戦的な映画をどんどんいっぱい撮ってる。はいはいはい、だからあの浅間山荘の、あの浅間山荘って結構有名な役所広司の最近だとね、やった浅間、突入せよ浅間山荘。
ありますね。
あったけど、あれとは全く逆の、要はあの、はい、テロリスト側の視点で描いた浅間山荘。
敵、
は
い、軍側でっていうね。
の映画やった人なんですよね。でも今、交通事故でなんかもう引かれて亡くなっちゃったんですけど、
はいはいはい。
あの、キャタピラーの監督さん。だから、そういう。
キャタピラーは、だから、すごいですよね。でも、うん、なんか、なんて言えばいいの、こう、生き神様とか、軍神とか言われて、こう、崇められるんですけど、本人はもうね、何もできないような体になっちゃって。
うん
ね、あれ、ね、本当に戦争の悲惨さを、
うん、
訴える作品なんですけど。
いや、ハリウッドでもあるんですよ。
あ、ハリウッドでもあるんですか？
ジョニーは戦場へ行ったっていうのがあるんですよ。
ああ、は
もっともっと何十年も前に。俺なんか生まれる前の戦争映画で、やっぱああいう状態で、戦場から帰ってきてどうにもなんなくてっていう人のお話があるんですけど、うん、それは、あれは、キャタピラの場合は奥さんの視点じゃないですか。
そうですね。
奥さんがどんだけ苦労してどんだけ、ね、やったっていうお話だけど、で、おかしくなんないで一生懸命頑張るみたいなお話だけど、それはもう、ジョニーは戦場へ行ったっていうのは完全にその、芋虫になっちゃった人のお話なんですよね。その人の視点のお話なんで、はいはい、で、喋れないし、声も出せないしっていうお話なんですよ。その、心象だけでやるっていうお話で、すんごいこう、それもちっちゃい頃見たんですよね。で、ものすごくなんだこれとかって思ってて、で、意味全然わかんなくて、最初に。
まあ、だから映画って結構ね、その、追体験とかね、よく言うじゃないですか。うん、だから、こう、ほら、本来自分の体験できないようなのを、こう、まあ、映像とかを、とかで体験していくって考えていくと、そういうのもありなんですよね、そういうね。もう、本当に、なんていうんだろうね、手も足もなくて、みたいなね。
だね、
気持ちを考えるっていうね。いい映画だったらそれに入り込めるわけ。
うん。だ怖いからとか、その、まあ、エッチだからダメだとかって、うん、まあ、すごくその、ナーバスでしょ？そういう面が。
まあ、そうですね。
だって、ちょっと20年前までは、だって普通の今の話しますけど、さっきまで海猿やってたチャンネルで、うん、海猿やってたチャン、ゴールデン洋画劇場ってやってて、要はマルサの女とか、はいはい、タンポポとか伊丹十三の映画で、スケベで人殺して、そんな映画いっぱいやってたんですよね。親子で見る映画の時間帯に。
はいはいはい、はい。
で、それが普通だったんですよ。で、今結局その核家族でね、一人でもうテレビで自分の部屋で見るっていう風になっちゃったから、親の目を気にしてそういうものを見るって感覚すらないじゃないですか。
ないですね。
まあ、全部が全部とは言いませんけど、ほとんどの家多分そうでしょ？
うん。
うん、だから、そこがね、やっぱりね、大いに違うと思うんだよな。かわいそうって言えばかわいそうだし、だって親の目を盗んでって別に親の目盗む必要ないわけでしょ今の子って。ねえ。
まあね。
だそこがね、その、あんまり規制っていう、まあ規制しないのもどうかと思うけど、うん、でもその鼻から見る機会をなくすっていうのは、
まあね、その、まあ難しい問題なんですけど、うん、結局じゃあ目にしなかったらいいのかっ ことなんですよね。でも現実問題としてあったこととかっていうのは、どっかで直面することがあって、うん、そうなった時にやっぱり知らないからこそ、ものすごい、まあね、子供なんか残酷な反応するっていうじゃないですか。だからあの、クラスに一人だけね、黒人の子とかいたら、日本の子供なんかもうなんでなんとか黒いのとか言っちゃうわけじゃん。
うんうんうん、
知らないからね。うんうん、みんなこう、あの、黄色人種だと思ってるから、出る発言であって、うん、で、もう世界中見たときにそういう人いっぱいいるわけだし、
アメリカみたいな多民族国家だったら、
それは当然だからね。
当然の話なんだけど、
うん、
なっちゃうから、こう、なんていうの、目にさらさないっていうのが正解かどうかってね、その、要は、こう、無菌状態で育ったら余計にダメなんじゃないのっていうのはある、ね。やっぱりこう、それを見て、あの、なんだろうね、いいとか悪いとかっていう判断を親が教えていかないとね、うん、それをだから放棄してるわけでしょ、もう親が。
放棄してる。
そういうのを見せないでくださいって、うちの子。
そう。で、結局そこまで他人任せにしちゃってるとこなんでしょうね、やっぱり、ね。
だから放送するテレビが悪いっていう、ね。
うん。
うん。だから自分前叩いたんですけど、あの、こう、よく言われるのがさ、あの、スマホの、
はいはいはい。
課金ゲームとかって言ってさ、子供が課金しちゃってとかってさ、言う親いるけどさ。
はいはいはいはい。
それはこうさ、もう、世界中と繋がってしまうネットなわけじゃないですか。もう、うん、自分らの子供の頃のゲームウォッチとかってわけが違うわけ。で、そのゲームやらせようと思ってやったらもうインターネットも見れちゃうわけだから、ゲームサイトも見れちゃったりするわけだし。うん、それをね、なんかほら、あの、課金するってことは、のパス規制とかしてるわけじゃないですか。
うんうんうん、
それを突破されて、買われちゃってるっていうのは、親の管理が悪いんじゃないのって、ね、
そもそももう渡した時点でお前のせいだよ。渡した
時点でそうなの、そういうのある。まあ、僕はあの、ほら、あの、DNA ベイスターズ好きだから、特に DNA とか
言おう。はいはいはいはい。
これはちょっともう言いがかりなんじゃないのって思うわけな
んです。うん、あっちは商売ですからね。
そうそう。
そうですね。
別にその DNA も子供から搾取しようと思ってやってないと思うからね。そのいろいろ。
だからそこが難しいとこなんじゃないですか？
え？
社教、なんだっけ？社教師、なんていうんですか？そういうの。社教師を。
社交師。
煽るみたいなこと言うじゃないですか。
はいはい。社交師。
うん。それが結局子供にも作用しちゃってるってことは、ってことなんだろうけど、でも、要は、その、線を引くのは、あくまで子供に対して線を引くのは親の仕事だよね、
だから、スマホを渡してる親が悪い。
うん。で、まして、その、なんで、今はだってほら、値段をほら、規制できんですもんね。あの、線引けば。
できます。
いくら以上使ったらもう使えないっていうふうにできるんですもんね。
できますね。
うん、それをフリーで渡しちゃってるわけでしょ？
そうそう。
そういう人に限って言えば。
そうそうそう。
うん。
そうなんだ。
それでなんでこんな話になっちゃったのかなって今思い出して、ごめんなさい。
え、サイボーグ009でしょ
そうですよね。だ、サイボーグ009はね、あれなんですよ。あれ、わかりました？完全に押し守るなんですよね。
まあまあ、そうなんだけど、すり拭いをさせられたってことなんだけど、神山健二監督。
いや、だからあれ、喧嘩したらしいんですよ。押し守るが。
いや、あのね、自分もラジオでそこまでは語んなかったんですけど、シーマはどうなんかフランスワーズをマザーにして出すだとかね、こうね。イワンウイスキーいるじゃないですか、ゼロゼロワンの赤ちゃんの脳みそは犬に移植されてて、
はいはい、
犬として出てくるとかね、
はい、
めちゃくちゃを言い出したらしいんです
よ。はいはいはい、
それはね、やっぱりね。
でも俺、あそこまでおしいさんの色を残す必要あったのかなと思って。俺びっくりしました。天使の化石って言い出した時に。
ああ、でもその、なんて言えばいいですかね。結局あれはでも、天使編と、その、神との戦い編って見たことありますか？
あります、あります。
ものすごい尻切れで終わるじゃないですか、あれって。
あるけど、あれ完全におしいさんのその、俺前に出させてもらった時言った天使の卵なんですよ。
なるほど。
あの、ビジュアルから何から全部。
はいはいはい。
で、神山さんインタビューの時になんだ、おしいさんへのラブレターだって言ったんですよね、あれね。
はいはいはい。
相手にされてねえじゃんって感じなと思ったんですよ。
うん、
要は、だからあそこまで、要はコピーすることないじゃんと思ったんですよね、俺。
うん、
で、ま、多分、スピさんは多分、広角機動隊みたいなの見たかったんじゃないですか、あれ。
あ、自分ですか。
うん。
自分
はね、ちょっとそこを期待した部分はあったけど、でも、その部分も随分入ってたと思います、ね。
いや、俺最初の出だしはそのポリティカルフィクションみたいで、にしてるなと思ったんですよ。あの、その、いわゆるハリウッドの演出してるなって最初は思ってて、ちょっと007も入ってて、ジェイソン・ボーンも入ってて、おーって思ったら、
パトリックスも入ってたよ。
だからその、で、あれですよ。だからその例のフランソワーズが、あれまさか飛び降りねえよな、これとかって思って。
あ、でも飛び降りんの高架機動隊でも神山健二やってますからね、オープニングがもろそれだから。
いや、高架機動隊結局ほら、ね、おじいさんがやったあれがあるから、しょうがないと思ったんですけど、まさか俺ここで飛び降りねえよなと思って。
好きなんですよ、あの演出。
いやー、あれやっちゃった時に、うわーと思って、で、まさかこのスタンスでいかないよなぁと思ったら、今度その、夢だか現実だかわかんないような演出入れ出して、うわっと思って、しかも、あれ、結局毒っ気ないじゃないですか、神山さんの場合って。
毒っ気なかったっすか、あれ。
いや、ないっすね。言っちゃ悪いっすけど、やっぱ上っ面なんですよね。おしいさんと違って。要はだって、さまようシーンとか、あの倍ぐらいやりますから。
いやいや、まあ、そんなの誰も見たくないでしょ。
いや、もし、その、コピーするなら、その、誰も見たくないような感じまでやっちゃえばいいのになと思ったんですよね。
いやー、でも、サイボーグ009の一応名前、冠をつけてやってるわけだから。で、いや、最後のね、部分なんかは僕らしいなと思ったんですよ。サイボーグ009、すごい見てる人からしたら、あれは全然納得できる。うん、展開で最後に語らないって結構エンディングとかで超常現象とかで
片付けちゃいますね。
片付けて救われたりしてこれはこうなんか神が人類に対してこうなんかあの警告を鳴らしてくれてるんじゃないかとかね、手を差し伸べてくれたんじゃないかみたいにこう夜空見ながらつぶやいて終わるみたいなの多いんですよ、漫画でも実際は。
でも多分
帰ってくるっていうの
多分みんなが見たかったのはそっちよりも見たかったんじゃないですか？だからあんまり受けなかったんじゃないのですかね。ちょうどやってた時にアベンジャーズもやったし。
ああ、だからさ、
で、そのリアルってことじゃないんだよな。リアルって言うんじゃなくて、そのエンターテイメントしてほしかったんじゃないですかね。
多分そうなんですよ。多分、うん、でもサイボーグ009ってもともとエンターテイメントとしてもハマってるけど、当初の構想が違うじゃないですか、やっぱり。すごい、連載中もベトナム戦争をやったとか、うん、ベトナム戦争がその漫画の中の世界に起こったりとかして、
だろう。
あのサイボーグ戦士を利用してこうなんか世界を風刺していくみたいな、
ね。うん。
今の現状の問題みたいなね。
うん、
だから、ちょっとすごい、あの、ランバーラジオで語っちゃったんであれですけど、反米地方。
最後は結局そこにしましたね。なんかね、それこそ今のハリウッドのお得意のその自分がやったことのね、反省を後でするみたいなことにしちゃいましたけどね。だから、それでいいのかなと思って、それ日本人が書くわけでしょ。
うん。
あれって結局さ、自分とこの、まああれもそのハリウッドも自分とこの人間がやってないからおかしいんですけどね、ほとんどね。みんなよその監督ですからね、そうやって批判するのね。
はいはいはい。
イギリス人だったりね。
はいはい。
だから、それがあれなんでしょうけど、だもっとその、外人から言わせると、ああいう演出は日本のアニメっぽくていいって思うだろうけど、もし映画館に行ってお金を出してみんなで楽しもうって言ったらやっぱアベンジャーズみたいな作りにした方がいいんですよね。本当はね。
ああ、だからそのね、ほら、全員がコスチューム着て。
うん。
並んでる絵が。
うん。
なんていうんだ、宣伝では使われてるんだけど、全員がコスチューム着ることはないんですよね。みんなそれぞれの戦いみたいになっ
ちゃう。最後にチラッとですもんね。
そうなんです。揃うのはね、本当にね。で、その時あの、私服っていうね、しかもあの、赤い、ボタン、あの黄色いボタンの赤いスーツにマフラーっていう姿出てこないやつ。
だから、ピュンマとかね、かわいそうですよね。
まあ、グレートブリテンとかね。
なんか最後までジェームズ・ボンドでしたしね。本当ですよね。え、そうなのとかって思ったけど。まあ、でもな、なんだろう、思ってたよりは、なん、あれなのかなと思って、ただ、俺は、その、そこまで、 本当にやっちゃったんだ、神山さんとは思いましたね。次に支障が出るでしょとかと思ったもん。思うぐらい、おしいさん真似てたから。
多分どうなんだろうね。だから、その、今回の、その映画化で、だから、ブラックゴーストでやればよかったんだよね、素直に。そしたら、アベンジャーズみたいな。なぜ、その、神との戦いとか、天使編を持ってくるのかってとこなんだよね。そこっていうのは、もう、完全に石森章太郎の末期の時の放送であったので
。だからほら先生死んじゃってるわけじゃないですか。
もう答えないんですよね、正
直。だからで、好きなようにやればいいわけなんですよね。本当だったら。だって多分文句言う人いないと思うんですよ。よっぽどのことやんない限り。ただ、多分、そのおしいさんの企画の段階でその石、石井プロデューサー。
はい。
その、石川さんは、IG の社長さんで、石井プロデューサーって、元のジブリの人と喧嘩したらしいんですよね、どうも。
はいはいはい。
で、その、要は鈴木さんの弟子らしいんですよ、石井プロデューサーって。
ああ、そうなんだ。
うん、その人となんか喧嘩して、俺やんねえっつったらしいんですよね。おしいさんの方が。
まあでも、その話を聞いてるとちょっといじくりすぎだろっていうのはありましたけど、
ね。いや、でも。
まあどうか知らない。
まあどうせね、やるんならそれぐらいやった方がなとは思ったんですけど、ね。
いやいやいや、でもそっちの方が少数派ですって絶対に。サイボーグ009のあの9人やっぱ固定で出さないと。自分だって、ギルモア博士もなんか性格悪くなっててさ、みんなのお父さんみたいな。
急にね。
すごいリアルな話になっちゃった。
まあでも
あの。007とさ、うん、なんかちゃんちゃんこって中華料理店の名義で喧嘩してたりとかさ。
うん。あれはなんだっけ？名義で喧嘩すんのはなかったけど、ちゃんちゃんこが、その、世界的チェーンのオーナーになってるっていうのありましたよね。
あった。その設定はあったもんと思う。
銀河伝説でやってましたよね。で、ジョーはだって本当は F1 ドライバーでしたもんね。
そう。だからね、そこもでもほら、設定いろいろ違うわけじゃないですか。当初の構想で、あれは、あれでしょ、少年院から逃げる人なんで、レーサーっていうの確か、後からの設定が。
でも、銀河伝説でその引退した後に F1 レーサーやって
る。あ、そうそうそう。だから、これはまた戻ってるんですよね。
で、フランソワーズは女優さんでしたっけ？
そうそうそう。
で、ピョンマはだから、探検家、考古学者だったのかな、探検家だったか覚えてないけど。
だその辺の設定はすごい引き継がれてるじゃないですか。
その、なんだろう、超銀河伝説をぜひ見てもらいたいですね。
あ、逆にね。本当にね。
そう。あれももう最後無理っくりですからね。だ、サイボーグ009言いたかったのは、俺本当の意味でその、なんつうんだろう、改造人間の悲哀じゃないですか。ダブル、あ、ゼロ、あ、007、あ、9って。
そう。
その、もう、その改造人間なんじゃなくてみんな痛くないっていう話じゃないですか。
そう。
こんな体にされてって言ってみんな言うじゃないですか。で、それをみんな、なんつうんだ、そのトラウマじゃないけど、その、心の底で思ってて、で、仮面ライダーもみんなそうだったでしょ？
まあ、同じですもんだって。
だから、だって要は石ノ森先生ってその戦隊ものの基礎も作ったし、変身ものの基礎も作ってるわけじゃないですか。
はいはいはい。
だ、そういった意味でね、もうちょっとそのリスペクトがもっとないのかなと思って。
まあ、ただその仮面ライダーとかね、戦隊ものっていうのはこう今までやっぱ東映が作ってきた歴史もあるから、まあ、スタートは石ノ森章太郎であったにしても、もう違うじゃないですか、今と。
そうだね。
ガンダムと一緒じゃないですか、ね。
だからガンダムはまだほら、音体が生きてるから多少ちょろちょろ文句言うみたいだからあれですけど、石ノ森先生がいたら決して今の平成ライダーはないっすもんね。
ないね。
だって仮面ライダーとして絶対ああいうお兄ちゃんなんか選ばないですもん。
結局だってブラックがなんかひどい方向行っちゃったから、その後なくなっちゃったじゃないですか。まあ OVA ではちょいちょいあるんです。ブラックなんかだってもうその当初のやっぱ原作の仮面ライダーをよりこう忠実にみたいなので、漫画まで石森章太郎し
っか
り。
はいはいはいはい。
ねえ、こう。
前半戦はすごく面白かったんですけどね。
すごいね、もう本当にバッタにすごい近いフォルムでね。
うん。
なんて言うんだろうね、気持ち悪い。
それが急に後半で
怪人と同じものがヒーローっていうね。で、はいはいはい、ライバルが親友でね。
はいはい。
逆に向こうがこうシャドウムーンって白いライダーが出て
き
て、
ねえ、あの本当、ね、こちらから譲り渡してロボコップを返してくれって感じで、
そうそうそう、
あのデザインでしたからね。ギャバンを見てロボコップを作った人のまんまを持っていましたからね。
そうなのよ。で、なんか後半それがさ、なんか宇宙から変なの攻めてきた。
うん。もう完全にそのおもちゃ会社の。
RX。
あれは完全にバンダイの手こ入れでああいう風になったんでしょうね、多分ね。
高畑敦子が出てくる人。
そう、高畑敦子さんね。はい、はい。うん。マリバロンね。
そうそうそうそう、口から炎吐くんだ。
ねえ。
よくやらせたな、あんなのって。
進撃の女優さんだったのにね。で、あの後に、金八先生かな、高畑さんは。
はいはいはい、はい。
そうなんですよね。だから、なんか、その、おい、規制とかそういうのって、その、なってもいいと思うんだけど、なんか寂しいっすよね。あとなんだっけ、なんか戦隊ものでまだなんかやってるんですよね、高畑さんね。
あ、出てきてんだ。
うん。その女王様みたいな役。
あれ、戦隊ものじゃないんじゃないの、なんかジャバン系で出てたでしょ、
ジャスピオンとか。あ、そっちか。あれか、ジバンか。ジバンとかなんとかかな。
ジバンの時もまだ出てないんじゃないかな。
よく、その、なんだ、なんかもう一個やってるんですよね。マリバロン以外に。
そうそうそう、うん。なんかね、結構やってるみたいよ、女幹部。
うん。
受けが良かったのか、なんなのか。
だって今、女幹部ってもうみんなAV の人なんでしょ、
あ、そうなの？
何年か前から。戦隊ものの女幹部って。
あ、そうなんだ。
俺が知ってるのだから、なんだっけ、及川奈緒さんとか。
ああ、はいはいはいはい。
あとは、あんまり、その、及川奈緒さんだけ俺知ってんだよな。なぜだろう。なんか、それで見たときに、え、そうなんだ。今、その、AV で一回トップになった人がみんな戦隊ものの、なんだ、
なんかよくわかんないけど、こう、AV からなんか女優に行こうみたいなのってあるじゃないですか。うんうん、で、自分、あれ、いつもよくわかんないのが、AV で人気出て女優になれないかっていうね、
まあ、でも、ほら、今、絶賛、人気急上昇、あ、急上昇じゃない、人気放映中のアマちゃんに出てる方も元 AV、AV じゃ、ポルノ女優さんじゃないですか。
え、もっとポルノ女優なんですか、人、アマちゃん。
違いますけど、アマちゃんじゃ、の子じゃないですよ。主役の子じゃなくて。
いや、びっくりした。NHK そんなの起用するなんて大胆すぎるわ。
美穂純さん、そうじゃないですか。
あ、美穂純ね、は
い。ピンクのカーテンですよ。わかるかな、みんな。
まあでも、あのくらいだったらまだいいんじゃないの。
いや、でもほら、伊賀忍法帳ってわかります？
知らない。
あれ？そうか、スピさん。いや、見た、そういうのも見てないでしょ、戦国自衛隊とかね。
おじゅんなんて、だって男は辛いようなイメージしかないもん。
あ、そっか。そっか、そっか。まあ、だからね、そういうのにも出てた方だが、ちゃんと女優さんになる人はなってますからね。
はいはい。
亡くなられちゃったけど、まあ、飯島愛さんなんかもタレントになりましたからね、ちゃんとね。
まあまあね、あれはまあ、うまくいった例というかね、成功例なんでしょう。
今はいないのか？な？
いや、無理があるでしょ？ AV 女優から女優って、やっぱりちょっと。
いや、でも、流れとしては結構多いから。
あれ、どうなんですかね？昔ってそんな、こう、本当に入れてなかった。まあ、なすみっていう品なんですよね。だからまだ、こう、なんかいけたけど、最近とか無理なんじゃないですかね。
いや、でもそんなこと言ったらね、飯島愛さんだってね。半分以上はやってますからね。
あ、まあ、裏ビデオありましたからね。
うん、だから、だって、知ってるかどうかわかんないですけど、高畑なんだのお母さんいるじゃないですか。
え、藤田。
はいはい、あの人もそうですよ。ポルノ女優さんですよ。
え、そうなの？
日活の。だから女優さんだったけど、そういう仕事しかやってないですよ。はい、今でこそその美魔女みたいな扱い方されてますけど。うん。
藤田のり子だ。
はいはい。あ、そっかそっか。藤田のり子か。ねえ。だってその頃に、まあ、これも有名な話なんだよな。ほら、あの二人ほら、本当は、ねえ、お父さん違うって話じゃないですか。ねえ、これはもう誠しやかに言われてるから。こんな話をスピさんのとこでする話じゃねえな。ごめんなさい。全然脱線で余計なこと言った。ま、何が言いたかったんだろう、俺。脱線ばっかしてんな。おねだりますかっつって。
なんか深夜にやってますね、そういう番組。
もう終わっちゃったんですけど。
うん。 あれ AV アイドルを育成するみたいな番組。
いやいやいや、だから、グラビアと AV の人、まああれ事務所なんでしょうけど。
はいはいはい、はい。
要はね、セクシーアイドルさんと、
うん。
系の人を使ってやる、そのバラエティ番組みたいなこと。
おぎやはぎが出てくるやつ。
そうそうそう、司会でやってたんで、あと大久保さんがやってたんですけど、ああいうのでガス抜きしちゃってんのかなと思って。
ああ。
要はほら、AV の方って自殺する方多いでしょ？
はいはいはい。
知らないかもしれないけど、なんだっけ、50% じゃない、半分以上の方自殺しちゃうんですよね。
え、そうなんですか？
確かね、なんかパーセントで出てたと思うけど、日本の人に限るなのかもしれないけど、要はほら、それでお金貯めて会社を起こしたりする人もいるけど、中に。
はいはいはい。
いるけど、あ、まあ、結婚される方もいるけど、ほっと、その何パーセントの人って結構自殺多いんですよ。
あ、そうなんだ。
うん。やっぱその理由がね、我に返っちゃった時になんじゃないですか。あとほら、あと薬物で捕まる人も多いじゃないですか、結構。
ああ、はいはいはい。まあでも、なんか今、もう、裾野が広がりすぎてて、ものすごいいるから、そんなにいないんじゃないの、うん、もっとライトになってるんじゃないですか。
いや、有名になったらなるだけなんじゃないですかね。顔が売れちゃうと余計に。
ああ、はいはいはい。
もうそこでしか、ね、で結局ほら、引退しても何年かしたら、熟女っつってまた再デビューするでしょ
う。ああいうの見るとやっぱお金全部使っちゃったのかなって素朴に思っちゃう。
もうそうだし、やっぱりそのね、幸せになってんのかなと思ったら離婚してね、
そうそう、
あれがなくて結局やることなくてまた戻ってくるんだ。だから俺はね、本当はあの人なんか尊敬してんですよ。
誰？
AV の女優さんっていうのは。
ああ、AV 女優さんね。
あのね、バカにしすぎですよね。ちょっと。
まあ、だってさ、バカにしてるやつも大体お世話になったりするから、ね。
そうそう。
実際見ないんだったらわかるけどさ。
女性がね、女性として見てないとこが非常に腹立ちますよね。
ああ、なるほどね。
うん。だあれはもうちょっとその、そこはね、もうちょっとハリウッドの、を真似した方がいいですよね。ハリウッドにはちゃんとポルノのアカデミー賞があるんですからね。しかもその、民放ではやらないのか、ケーブルでちゃんとやるような、素晴らしいお金かけたアカデミー賞があるぐらいだから、そういうとこは、日本もやってるみたいなんですけど、認知はされてないですもんね。
まあなんだろうね、やっぱ日本の方がこう、閉鎖的というか、ハリウッドの方がというより、その、やっぱ欧米の方が、ポルノに関しては、そのほら、規制が厳しい部分もあるじゃないですか、自動
車
と
か入って
た。その代わりこう、許されてる部分はだいぶオープンな感じ。
ちょっと
捉え方も違うと思うんですよね。
これだけ欧米化してんのに、そういうとこだけはその、おおらかじゃないですよね。
だってアダルトビデオだって今別に問題ないんだけど、なんかこうほら、裏とかのイメージが未だにある人いるんです
よ。ああ、そっか。だからなのかな。
というか、ダーティーなイメージ。
だから俺はもうちょっとそこは、ああいう人なんか結局そっちに流れちゃうのは、お前らがそうさせてんだよとは思うんですけど、
まあね、社会復帰というか、普通にね、辞めて戻ってきてからいろいろ差別とかあっておかしい。
うん。
と思う。気がするんですよね。
と思うんですけどね、そういうとこがね。だからそれが。
やっぱ理解がないとね。
そうそう。それがだから今の仮面ライダーには感じられないんですよ、本当に。
戻したね。戻したね。
あのね、根拠のない能天気さ、本当にうんざりするんですよね。あれを見て、つくづく思いましたね。俺もそれちょろっとしか見てないから、あんまりこれ、ね、1話、2話見ただけで文句言うなって言われればそれまでなんだけど、今の1個前なのか、フォーゼ？
はいはいはい。
その脚本家の方がそういう人だからって言い訳じゃないけど、俺は、あれは仮面ライダーじゃないよなぁと思って。やばいなぁ、
フォーゼはフォーゼで面白かったんですよ、でも。
ねえ、人気あったんですもんね。
だからなんだろうね、そのまま仮面ライダーというブランドの中でこうやっていくみたいなもんだから。
いや、それが要は俺が言ってるのは結局ガンダムじゃないって言ってるのと一緒なんですよね、多分ね。
そう。
難
しいですよね、もうだからその辺はね。もう多様化しちゃってもうみんなのものになっちゃってるから、絶対平成ライダー見て育ってる子とかはいて、藤岡弘とか見てもこのおっさん誰みたいな人いるわけじゃないですから。
でもなんだっけ、小田切城のあれはすごく不評だったんですよね、最初ね。
空がね。
怖いからって言って。
そう。だからなんか、だんだんだんだんちょっと明るい方になってっちゃってんじゃないの。やっぱ仮面ライダーダークなイメージがずーっとあったから、どの辺までダークだったのかな。だいぶ、でも平成ライダーも序盤からダークでしたよ。だってあの、龍騎とかもライダー同士も、まあ、押し合うって話だし。
龍騎っていうのは腕になんかカード刺すやつでしたっけ？
そうです。
その辺から見てないんだよな。
で、ファイズなんかは逆にこう怪人が、差別されるって人間
のところを、はいはいはいはい、
差別されて、こう、じゃあ人間より優秀なんだから俺らが支配した方がいいじゃないかみたいになっていくっていう話なんだ。
で、ほら、
結局そういう、凝った作りで毎回やってますよ、そういう意味、
ね。仮面ライダーは差別されないんですよね。それ結局悪い方が差別されるわけじゃないですか。基本、その設定上では。
悪くはないんですよ。悪くはないけど、対人に当たる部分。ね、やっぱり。
その、なんだっけ？その暗い目、自分、なんだ、その欲望とかそういうのが膨らんじゃって、おかしくなっちゃった普通の子が怪人になるみたいな設定なんでしょ、要は。本当は普段はすごくいい子だったけど、なんかのきっかけで、暗黒面が膨れ上がっちゃうみたいな話にしたわけでしょ。
いやいやいや、とある状況で怪人だってことが判明しちゃうんですよ、自分。
あ、そっか、因子があるんだ。
そうそうそう、因子が。で、そうなると普通に生活したのに、こう、なんか、一緒に行っちゃいけないのかなみたいになって、こう。
だね、
で、仮面ライダーには追い回されるし、静かに生活したいだけなんだ、
ね。そうだよね、そうですよね、そうですよね。そういうのが、でそういうのを俺は仮面ライダーで見たいのかなと思ったんですよ。仮面ライダー側で。
ね、
だから仮面ライダースピリッツとか漫画の、ありますよね。
あります、あります。
あれとか、あとほら、例の発禁になっちゃった、発禁じゃないや。その、差し止め食らっちゃった鉄のラインバレルって書かれてる。
はい、はい。
黒金のラインバレル。
黒金のラインバレルね。あの人が書いてた漫画とかめちゃめちゃ同人誌で面白かった。
あれは今もウルトラマンやってますけど、あれ、本当東映さん許してくんないっすかね。
本当はウルトラマンじゃなくて仮面ライダーやらしてほしかったんですよ。つぶらやじゃないんだよな、ね。
だから、これも俺、どっかで前にお話ししたことあったんですけど、本当東映さんはシビアですよね。その辺の、権利関係に。本当に。自分の権利は絶対手放なさないっていうか、その金出せ的なとこあって、つぶらやさんは、その辺はすっごくおおらかですよね。
でも、東映はまだほら、こう、勝ち組というか、今やれてるわけじゃないですか。ずっとこう、枠持ってて。
だ
からなんか、ウルトラマンもうやれたりやれなかったりとかさ。
ウルトラマンランド、どこかのね、閉鎖になっちゃいましたもんね。うん、だから、その辺がやっぱお父さんの意思を良くも悪くも受け継いでんのかなと思うんですけど。
まあ、ウルトラマンの話はちょっと次に話そうと思ってるのにも通ずるからね、ちょっと。元々はだからガッチャマンの話したんですよ、これ。見てもいない二人が。
やばいですね、全然関係ない。いや、俺だから映画館で、予告編その20年ぶりに行った映画館で予告編見たときに、おお、それなり、こんなもんなんじゃないの？日本でやるんならと思ったんですけどね。どうもその作品の内容がまあ、ね、要はガッチャマン好きな人、見てた人が全然共感できない内容になってるし、なんぞや、ゴーリケ・アヤメちゃんが恋愛してる、みたいなの、わけのわかんないのを差し込んでるからなんて聞いちゃうとね。
うん、
そりゃ見もしないで文句言っちゃうんじゃないですか？
まあね、どうなんだろうね。そう、だからね、要するにこの原作ありきのやつをね、だからどう捉えるかなんだよね。結構いろいろ言われるでしょ。黒歴史の原
作あり
きので、デビルマンがどうだとか、やっぱガッチャマンもそこに入ってきちゃうのかもしれない。
なんなんですかね、漫才師のコント見てるようなお寒い感じになる。なっちゃうじゃないですか、日本人がやるとああいうのって。外人もそういう風に見えるんですかね。
いや、自分吹き替えばっかり見てるからだと思うんですけど、アニメと同じ感覚なんですよね、外人が吹き替えられてるのを見ると思
う。ああ、そうかそうか、そういうことか。
そうそう。
アメリカ人が見てもバットマンとかやってんじゃないですか、いろんなこう、人気シリーズああやってあるけど。
はいはいはいはい。
あれを見て、漫画じゃんって鼻で笑う感じはあるんですかね、やっぱね。
どうなんだろうね。今でもそのほら、なんかあの、リアルじゃないですか、すごいアメリカのやつとかは、本当に。設定もどんどんどんどんリアルに置き換えられてってるし、で、CG の技術もすごいからね、なんか。
昔ほどはそうじゃ、鼻で笑っちゃう感じじゃないのかな。
でもあんだけアメコミ作られてんだから、やっぱ大人も見てるからね、多分子供
だ。あれは、だからアメコミの場合は大人しか見てないっていうのが問題なんでしょうね、やっぱね。
逆に
子供が見てないからね。本来対象であるべき子供に全然浸透してないのが一番の問題なんでしょうね、アメコミの場合はね。だからああやって、そのリアリ、スティックに作っちゃうんでしょうけどね、う
ん。いや、なんで実写にしちゃったのかっていうのがあるじゃない。まあ、例えばガッチャマンをさ、こうあの、こう、フル CG リメイクみたいなのでさ、アニメでやってもよかったわけでしょ、タツノコとしては。
あー、ハーロックみたいにですか？
まあ、ハーロックはちょっとやりすぎだと思うけど、その、まあ、なんて言えばいいの、普通に、いや別にあの、009だ、リサイボーグだって。
はいはい。
だからまあ、ああいう感じでよかったんじゃないの、現代。
それこそね、
ガッチャマンやる。
タイガー&バニーとかね、その前のカラスっていう、だから、タツノコでカラスって、オブエシリーズはありましたけど、俺はそのラインだと思ってたんですよ。うん、
なんで、その、実写にするっていうのは何のかなと思って、うん。
いや、完全に多分テレビ局側の儲けのためだけのもんでしょうね。
まあ、俳優さん使って、
そうですね、そうですね。で、今回も結局失敗した途端にジャニーズ使ってなかったからみたいな話出てきたじゃないですか。
はいはいはい。
元は、嵐の誰かが出る予定だったみたいなことを今言ってますよね。その子が折り合いがつかなくて結局なんとか通りくん
松坂通りね。
になったみたいなこと言ってるけど、でもそういうことじゃないよな、とかって思うんですけど。じゃあ要は。
誰とかで見るやつ、少数派だと思うんだけどな。
まだ、そこも成立しちゃってるのが、あれなんじゃないですかね。だから今回映画館行ったら、若い女の子はみんなあれでしたよ。桜井翔くんの映画。なんだっけ。謎解きは、ディナーの後で。
ああ、はいはいはいはい。推理ミステリーの原作のやつですね、小説、ね。
中学生とか高校生のまだ1年生ぐらいの子はみんなあれに並んでましたね。
まあね、だからさ、その、いやだってさ、あれ役がやっぱかっこいいかったらかっこよく見えるもんね。多分自分があの役やっててもかっこいいんだと思う。いや、それはないか。
いや、だから、その、かっこいい男の子を使って正当にやるのはまだわかるんですよね。それこそ映画って興行だからお客さん呼んでなんぼだからわかるんだけど、起伏がないんですよね、キャスティングにね、日本って特に。
ないね。うん、
みんなかっこいいじゃないですか。
はいはいはい。
出てくる子、出てくる子。
いやだからさ、もう逆にほらなんか個性派とか言われちゃうとさ、もう一部の人になっちゃうから。
う
ん、
そうそうそう。
例えばおっさん系だとさ、なんかあの、でっぷりしたおっさんは必ず西田敏行だったみたいなさ。
う
ん、
もう今は完
全に映画。まあでもあるでしょ、もう独占するみたいな。
ちょっと前は竹中直人だったけど、今完全に香川照之ですもんね。
そうそうそう。いわゆる顔芸枠っていうかさ、
うんうん、
ね、表情で、最初余裕ぶっこいてた悪人が最後なんか、スクーみたいな顔になるのはさ、もう本当に出てる気でしょ、うん、今もう個性派みたいな。
だからその、若い子の目を摘んじゃってるって言えば、摘んじゃってると思うんですよ。だってあれ完全にその、ミミズ君の竜、
うん、
あれを普通なら太った子にやらせればいいんですよね、本当だったら。
そうそうそう。
それを筋骨隆々のあの子に、ああいう、ね、あの子が悪いとは言わないですけど、うん、あの子なんだっけ？あれやってるんでしょ？変態仮面とかなんかやってるんでしょ？
あ、そうなんだ。
はい、うん。だから、ね、ああいう子にしちゃうのは結局その見た目じゃんって話じゃないですか。
はいはいはい。
だ結局引き立たないんですよね、他がね。
なんかだからそのね、実写にするさ、期待感がやっぱ低いじゃないですか、日本だと。やっぱり予算とか俳優のさっき言った平坦さとかに加えていくと、うん、その、なんだろう、怖いものを見たさ的になっちゃうじゃないですか。どこまで、ひどいくなってんのかをちょっと見てみるかぐらい。
だからもうなんか。もう見たはずから、けなそうと思って見に行っても
、ね。そうそうそう。もうそれが良くないよね。なんか、だから実写になって、
うん。
こう、 どうなんだろうみたいなさ、
うん
うん、言ってしまえばさ、こう、そういう期待感じゃないんだよね。
だから、今思えばだから、キムタクのヤマト、
うん、
あれはだから正解なのかなと思うんですよね。キムタク使うんだもんって思いました。
あ、まあまあね。まあだけどさ、あの森ゆきとキムタクって確かなんか森ゆきの方が上ぐらいじゃなかったっけ？
先輩ですね。
そうでしょ？あれ完全にさ、あの黒木メイサとの年齢差がおかしいなことになってる。
あのだって、あの古代と島は新人ですからね。
そうそう。
あの、ね、原作の設定上だとね。だからあれぐらい書き換えて成立してないからおかしいんですよね。
うん、
要はお話がうまくできてないから、なかなか入り込めないし、元の設定とあんまりにもかけ離れるとね。
まあだってほら、よくこう入れ替えるじゃん。佐渡先生が高島玲子になってたみたいな。
うんうんうんうん。
そんなに佐渡先生なんか重要な役じゃないしさ。
だあれも佐渡先生は結局ほら、ね、館長が死ぬ時に泣くイメージしかないと思うんですよ、ほとんどの人は。
はい、はい、はい。
館長の面倒見てるイメージしかないと思うんで、はい、あと酒飲んで猫撫でてるイメージしかない、みーちゃんを撫でて、ね、イメージしかないでしょ？で、アナライザーが出てこないから余計にね、その、コメディリリーフがいないわけじゃないですか。
ないね。
うん。館内においてのね。
うん、
だから、そこの辺が難しいところなんですよね。アニメをまんまやってもいいわけじゃないんだろうけど、
そう。
うん。ただ、なんつうんだ、お金ないでやると結局コントにしか見えないんですよね。中途半端だから。
出来の悪いセットでね、出来の悪い俳優がなんか出来の悪い漫画のセリフそのまま喋ってるみたいな。
うん。だからね、まだね、樋口さんの、ローレライ？
はいはいはい。
あれの方が宇宙戦艦ヤマトでしたよ、やってることは。まるっきり。まるっきり宇宙戦艦ヤマトでしたからね。で、どうなんだろうなぁと思うんですけどね。もうこれは多分このジレンマずーっと続くんでしょうけどね。
うん。
で、多分ね、スピスさん、あれ見たら怒りますよ、宇宙戦艦ヤマト。
え？
もっと、スペースバトルシップヤマトを見て、うん、見る前に、もし、ギャラクティカって知ってます？
名前は知ってる。
うん、それが、あれの、2007年にやってたのかな？海外のドラマ ?SF ドラマシリーズで2007年ぐらいまでやってたんですよ。
はいはいはい。
それもリメイクなんですけど、宇宙空母ギャラクティカっていうのが昔、大昔にあって、
ええ、
それのリメイクのテレビドラマの、要はスタートレックみたいなシリーズを、
ああ、はいはいはい。
を、海外ドラマでやってたんですよ。
うん。
で、実はその、宇宙戦艦ヤマト、スペースバトルシップヤマト公開の時にかなり言われてたんですけど、
うん、
丸パクリなんですよね
。え？
館内のね、それこそ照明とかね、ああいう雰囲気から、戦闘
ギャラクティカのパクリってこと？
その、テレビシリーズがあるじゃないですか。
ギャラクティカのね。
はい、宇宙空母ギャラクティカってテレビシリーズがあるんですけど、お金としてもヤマトの日じゃないんですよ。1話でね、1億何、いくらかかってるんですよ。その、テレビシリーズの1話も。
ええー。
だけど、まあ、お金のこと言うんじゃなくて、要はその、絵面ってあるんじゃないですか。このシーンとか、あのシーンとか。はいはい、例えば、宇宙艦隊で、戦闘するシーンとかが、まるまる、それのパクリなんですよね。要は、それ俺思ったんだけど、多分なんですけど、ほんとその、なんつうの、それを見て作り直したようにしか見えないとこばっかなんですよ。
どっちがどっちを作り直す？
いや、もう完全にその宇宙戦艦ヤマトの方が真似しちゃってるんです
よ。ああ。
だから引くぐらいですよ、本当に。
まあでもそれはさ、なんて言えばいいんだろうな、そのなんか前も自分も語ったけど、そのサイボーグ009のさっき言ったように、演出がさ、うんうん、ハリウッドのパクリがいっぱいあったって言って
たよね。その演出とかね、そのニュアンスのレベルじゃないんですよ、その、宇宙戦艦ヤマト
の。もう、どっちのシーンかわかんないみたいな。
本当にそう。
俳優が違ったらも
う。そう、そういうこと、そういうことだ、うん。で、もしそのパクリをやんなら、なんで元のヤマトをそのまんまやればいいじゃんと思うじゃないですか、こっちは。
はいはいはい。
だけど、山崎監督っていつの頃からかそれが普通になっちゃってるんですよね。要はそのオマージュから完全にパクリになっちゃってるんですよね、いろんなものの。
はいはいはい。
その三丁目の夕日も俺、あれ、多分、俺一回も見たことないんでわかんないですけど、あれいろんなところから多分つまんじゃってるんですよね。
はいはいはい。
で、ほら、バラッと、クレヨンしんちゃんのあれ。
はいはいはい。
まあ、あれなんかもう完全にそのまんまやってるだけで、そのまんまやってる大失敗してる典型的な悪い例ですけど、なんでその、ね、せっかく、そのお金取れる監督になったのに好きなことやんない、好きなことをやらしてもらえる位置についた途端に安牌を狙おうとして、いろんなところのいいところだけをつまんでくるんですよね、あの人ね。なんでそうなっちゃったかはよくわかんないですけど、パロディとしてやってたんですよ、リターナーってやつまでは。
リターナーね、あったね。
マトリックスのパロディやったり、ターミネーターのパロディやったりしてたんですけど、
はいはいはい、はい。
あれも樋口さん、役者で出てるんですけど、だからその辺が、どう、なんか結局ね、今回もう今言うか、パシフィックリムですよ。
パシフィックリム。
だって日本で。
パシフィックリムの話や、だからもう今回できないでしょ、こんな話。
日本でね、パシフィックリム、もしああいう映画撮れるのは、今だって、樋口さんと山崎さんしかいないじゃないですか。
あのね、それね、まあ、次。まあ、これはね、ちょっともう終わらせますわ。終わらせていくんですけど、今回は。何の回だか全くわかんなかったんですけど、自分もね。
ありのままに言うと、パシフィックリムを話したかったんですけど。
そうです。
すいません。次に。
やべえ。
すんです
今回ひでえな。本当にひどいな、俺。
それがいい。雑談ですよ、ただの雑談。やっぱテーマ決めて喋んないとダメなんですけど、そのテーマに入る前代で終わってしまいましたね。
ごめんなさい。
ガッチャマンが悪いんですよ、ガッチャマン。
俺の振りが全く余計だったな。
そう。
そう。いや、本当です。本当にそうです。本当にそうです。これは、福岡アットラジ袋なんです。私のところのシネマやロンではございませんので、申し訳ございません。本当に。
そう。まあ、ちょっとそこは反省していただいて、じゃあ次に行きたいと思います。
本当すいません。
まあ、ちょっと今回ちょっといろいろね、映画の話でね。
はい、はい、はい。
ということで、はい。
ちょっと愚痴ばっかり言って申し訳ございません。
しっかり、まあ、そうかな。まあまあ、でもね、結構思ってる人ね、いると思うんでね、やっぱり、向こう側がなんでこんな情けないのかっていう部分はね、僕らが愚痴った中にもヒントがあって、その辺直していければねって思うんですけどね。ね、はい。予算だけじゃないと思うんでね。
はい、はい。
まあ、そういうわけでちょっとお送りしましたのは、スピと。
大好きでした。
はい、それでは、次は本当にパシフィックやりますんでね。
はい、すいませんでした。
あー